ななこちゃったラジオ、週の前半月曜日火曜日はこれが私の生きる道をテーマにお届けしております。さあ、それではお待たせいたしました。今日お迎えしているゲストの方々をご紹介いたします。本日ゲストにお越しいただきましたのは、舞鶴つつじ祭り広報でいらっしゃいました木村智子さん、そして北村さとみさんです。こんにちは。
北山
さとみさんです。失礼いたしました。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さて、舞鶴つつじ祭りなんですけども、まあ、舞鶴を代表するイベントの一つということでね、お二人に、ゲストにお越しいただいたんですけども、はい、そもそも舞鶴つつじ祭りっていうのはどんなお祭りなんでしょうか。
はい、舞鶴つつじ祭りというのをちょっとご紹介いたします。1983年、昭和58年なんですけれども、舞鶴市制40周年を記念して、舞鶴の市の花をツツジと制定しました。
はい、
で、東舞鶴公園一帯に7種類2万6000株のツツジを植樹しました。
2万6000株ですか。
株ですね。
あ、はい、すごいですね。
これ花が咲くとものすごい雄大な、目が覚めるような素晴らしい景色になります。
はい、
満開になると本当に香りも素晴らしいんですけれども、
ミツバチも寄ってきそうですね。
そうですね、はい、
はい、
それで、これはスポーツができる総合公園として整備されたことを受けて、地域活性化の一環として地元の公園に植樹されたツツジを守り育てるとともに、公園一帯の環境を守りまして、市民の憩いとスポーツ触れ合いの広場としてツツジ祭りを開催しました。
うん、はい、
で、市内に花いっぱい運動を進める目的で、南舞鶴地区の諸団体有志で舞鶴つつじ祭り協賛会を立ち上げました。
はい、
地域のつながりを大切に、そしてより多くの皆様にツツジの花を楽しんでほしいという思いで、関係者一同活動を続けてきたわけなんですけれども、
はい、
西の縄文、東のツツジと言われるほど舞鶴の地域に根ざした、今年で34回目を迎えるんですけれども、
はい、
素晴らしい祭りになると思います。
西の縄文、東のツツジっていうんですね。
そうなんです。西の縄文のお城の祭りも素晴らしいんです。
あ、はい
はい、
あ、お城祭りのことを縄文っていうんですね。
行列もあるんですかね、あれ。
はい、あります
ね。はい、
はい、
またそれも、それは何月になりますかね。
5
月ごろでしたかね。はいはいはい、あ、5月の末あたりだと思いますね。
はい
はい、ということで、毎年このつつじ祭りは5月4日に開催することが決まっておりまして、つつじの花の満開の時期、これが咲き具合、開花状況が、季節の進み具合などで変わることが悩みなんですね。
今どんな感じですかね。
今はまだですね。
まだつぼみで。
あ、そうなんですか。
はい、ちょっと、まあ、咲きかけたらバッといっぺんに、
でもまだ10日前なので。
あ、そうですね、
ちょうどいい頃になるかもしれないですね。
それを期待したいと思います。
願いたいですね。
はい、
はい、
花の七分八分咲きもあれば、はい、五分咲き以下の時もありましてね、ちょっと花冷えじゃないけれども、そういう時はちょっと寂しい。
桜が遅かったですからね。
そうですね、
今年は。
はい、そういうことですね。はい、はい、それで、プログラムにも記載されておりますように、ツツジと歌と子どもの祭典が祭りのテーマになっております。
はい、
で、子どもたちを中心にして行われる催しが多いということなので、またそれのご紹介もさせていただきたいと思います。
はい、5月4日行われるということなんですが、東舞鶴公園、はい、ここはどのあたりになるんでしょうか。
東舞鶴球場 球場の一帯がもう公園になってまして、球場と、
ね、
はい、公園と、あとあの場所がですね、野球場、それから競技場もあって大変広い場所になりますね。そこを全部使って今回の全体でつつじ祭りになります。ですから、はい、メイン会場の方と場所は、はい、それから野球場、
うん、
テニスコート、競技場以上でもう幅広い地域にあの催しを行って、あそこの東舞鶴一帯がすごく賑やかな一日になると思います。
だったらなんかあのここでやっているっていうんじゃなしに、この辺り一帯のここのステージ、あそこのステージみたいな感じであるんでしょうか。
そうですね、メインステージの方は、
はい、
あのいろんなグループの出演で、うん、あのステージを飾りますが、野球場の方ではつつじ杯少年野球大会というのが5月の3日と4日、
つつじ杯、
はい、つつじ杯と特別になってますね、
うん、
はい、そして4日の、つつじ祭りの同じ日には、うん、テニスコートで、2つ試合がありまして、1つはつつじ杯ちびっこソフトテニス大会というのがあって、
はい、
あともう一つ親善テニス大会、
親善テニス大会、
はい、これはあの大人の方もみんなやられて、実はうちの息子も一度出たことがあるんですが、当日に、うん、あのメンバーを招集して、そしてあのグループあのあペアを組まされてというか組んで
組んで
そして、試合をするという形になるみたいでした。以前はそうでした。
はい、
今回はどうだ
か、あのどこかの市のと誰かとの親善ではなしに来てくださった方々との親善、
ね、はい、
当日親睦みたいな感じですか。
そうですね、はい、あの参加したいという方が集まられて、うんうん、そしてあの当日に会ったメンバーで、
はい
はい、そうやってあのペアを組んで、はい、
そしたら事前申し込みとかせずに、
いや、その当時はですねしてませんでしたね。朝行って、はい、とあの朝顔を合わせた方と、あのうちの息子はあのご年配の方だったけれどもと、うん、いうことで、はい、試合をさせていただいたようでした。
微笑ましいですね、
はい、
それもね、
いいお出になると思います。
はい、
はい、そして、はい、競技場の方ですけれども、今年はちょっとまたあの出し物というか変わっておりまして、
うん、
バナナスライダーというのとディスクターゲット、こちらは有料になりますけれども、バナナスライダーってあの私たちもまだ見たことないんですが、あのやっぱりふわふわしたようなあのもので、滑り台になっているようですね。そしてディスクターゲットっていうのはあのあれは何ですか、投げるやつ、
フリスビー、
フリスビーのあのそれをあの野球でよくあのしますよね。
何かな、ストラックアウトみたいなかな。
あ、そうですそうですそうですあんな感じで、はい、やるみたいです、
はい、身振り手振りでなんかよくわかりますね。
はい、すいません、
は
い、
また CM の後じゃあもっと詳しくお聞きいたしたいと思います、はい、この時間は株式会社大滝工務店の提供でお送りしております。ななこチャットラジオ、今日は私坂根道子が舞鶴つつじ祭りについて木村智子さん、そして北山さとみさんにゲストにお越しいただいております。さあ、舞鶴つつじ祭り第34回を迎えたということなんですけども、さまざまな催しがあるようなんですが、先ほどの続きで言うと他にどんなことがありますか。
そうですね、もう一つは、無料になってますけど、
うん、
競技場の方でボーイスカウトの広場というのがありまして、
はい、
テントを張ったり、それから、パンを
パン、
焼いて、実際自分たちでパンを焼いてもらってそれを食べてもらうようなことをやっていらっしゃったようです。はい、私もちょっと当日は別の場所で、やっておりますので、
うん、
はい、ちょっとだけそういったお話を伺いました。
はい、なんか本当にこう様々な団体がこう一堂に会していろいろとみんなで楽しもうというような感じがすごく、ね、見えるんですけども、さて野球場、テニスコート、競技場でのいろいろな催しを伺ったんですが、その他メイン会場でもたくさんのステージイベントがあるようですね。
そうですね、はい、当日はたくさんの団体の方に ステージを飾っていただくことになります。
はい、
それぞれちょっと皆さんプログラムで順番でちょっとご紹介させていただきますね。
はい、
はい、トップバッターはですね、倉橋小学校の、4年生の皆さん、児童の皆さん94名でご出演いただく予定になっております。
はい、
はい、このまずトップバッターというのは毎年、地元の小学校の児童の皆さんに交代で出演していただいてるんですが、今年は倉橋小学校が担当になって、
はい
はい、トップバッターを飾っていただきます。
はい
はい、次は水なぎ学園、今日このラジオを聞いてくださるということだったので、聞いてくださってるでしょうかね。入所施設ドリームの皆さんのご出演になります。
そうなんです、はい、私ね、実はさっき水なぎ学園さんのねパン買ってきたところなんですよ。
そうですか。
ね、このまなえ通り商店街に、書店の横にあるので、はい、ちょいちょい買わせてもらってるんですけど、美味しくってね。
美味しいですね。私も食べたことあります。
そうなんです。偶然ですけども、はい、
そうですか。
はい、
ドリームっていうですね、
はい、
音楽とか楽しいことが大好きっていう仲間で、はい、作られて、うん、5年前から活動されてるようなんですが、
はい、
今年は3回目のご出演になります。
はい、
はい、
そして、
はい、それから青葉中学校合唱部の皆さん、
うん、
この方々には開会式の方でもちょっとご結果がお手伝いいただいてご活躍いただきます。今年は1年生14名入ってこられて、この日がですね初舞台だそうですので、とっても楽しみです。
緊張が伝わりますね。
そうですね。はい、続いては、舞鶴市民吹奏楽団、楽団の皆さんにも開会式の方でお手伝いいただいてご活躍いただきます。それからですね、次は、はい、子どもさんがお楽しみの縦横イーグルっていう、
縦横イーグル、
はい、
はい、
戦隊ものがやってきて、
戦隊ですね、
はい、そうなんです、はい、握手撮影会になります。
はい、
はい、続きましては、ですね、舞鶴ご出身で元宝塚歌劇団の一員でいらした舞千鶴こと花柳六松江先生がご指導されている子ども日本舞踊の皆さんで、
はい、
もうね、
素敵ですね。
当日ですね、
はい、
本当に可愛らしい日本人形がね踊ってるようなね、
可愛 いです、すごく可愛 いですね。
すごく可愛 いです、うん、きちっともう専属のですね上石さんとか、うん、
はい、
それから衣装担当の方もついておられるようでですね、素敵ですよ。
はい、髪は自分の髪で、髪の毛で、
そうですか、ということはその子のために、伸ばしておられるんでしょうか ね、
ね、踊りされる方はみんなね、
はい、
長い髪で、伸ばすごく可愛いですね。
はい、
はい、
そして、
はい、それが日本舞踊ですね、
子供、はい、
それからですね、舞鶴のヒーローチャットマン、
あ、出た
の登場になります。はい、
はい、
続きましては、今回初出演になります東舞鶴高校書道部の皆さんの書道パフォーマンス、これもまた新入生をまた15名加えられて計25名でご披露くださるそうです。
はい、
はい、書道パフォーマンスっていうのは13年前に舞鶴市でいち早く始められたそうなんです。
13年前、だったら映画の前ですかね。
そうですね、このラジオ出ますって言ったら13年前っていうことで、
はい、
はい、情報いただきました。
はい、
はい、それからですね、
はい、
白糸中オリオンクラブ、
うん、
中学校でですね吹奏楽部にオリオンクラブって名前がついてるんですね。
白糸中学校オリオンクラブという名前の吹奏楽部なんですか。
そうなんです
そうなんです、ね、です
これはですね、
はい、
昭和22年にオリオンクラブが創設されて、すごく歴史あるクラブですね。
はい、
はい、今年は37名の皆さんが演奏くださる予定になってます。
はい、
はい、続きましてまた初出演の皆さんです。
はい、
勝利寺拳法、
おお、
はい、ですね、当日30名の皆さんが団体演舞をご披露くださる予定になってます。
はい、
はい、それからまたまた初出演のグループになります。
はい、
ハーラウフラ赤い家周りへの皆さんで、
すごいちゃんと言えたというか、
頑張ってました
私このねフラのグループって ね、あちらの言葉なの で、ね、なかなかいいんですけど、
そうですね、
はい、ハーラウフラ、はい、アカハイマーリエですね、
はい
、
はい、皆さん
ですね、これは大人ですか？
いや、これもあのいつもはですね、はい、舞鶴、宮津、おいちょうで3歳から70歳の皆さんが頑張って練習しておられるそうなんですけれども、はい、今回は、子どものクラス15名の皆さんがご披露くださる予定になっています。
はい、
そして最後またあの中央イーグルに登場していただいて、この日は、ステージの方はおしまいということで、
盛りだくさんすぎてもうすごいですよね。
はい、
メイン会場ではそういうふうなことがあるんですが、またお祭り広場という方も何かあるみたいですね。
そうですね、お祭り広場の方は、はい、ちょうどメイン会場の、まあ、ステージの上から向かって見たら目の前になるんですけれども、はいはい、いつもは東舞鶴公園の駐車場になります。
はい、
そこ一帯がお祭り広場に変わります。はい、賑やかですよ。ですね、まずは町の保健室、京都府看護協会の方々が、はい、身長体重体脂肪とか、それから
健康
ドキ私もドキですがしてくださいました。それから交通安全の方、交通安全協会の皆さんが交通安全教室を、はいはい、してくださいます。
はい、
そして皆さんお腹いっぱい召し上がっていただきたいですね。たくさんのお店が立ち並びますので、はい、美味しいものを食していただきたいと思います。
はい、ありがとうございます。なんかもうね、もう心もいっぱい、ね、お腹もいっぱいという感じに、はい、
そしてちょっと元に戻りますけれども、はい、このステージ催し物のメイン会場では、この今紹介いたしました踊りとか合唱とかいうの司会を、
はい、
今申し上げました北山さとみと、はい、笹原麻子、この2人で、はい、司会をやってもらいます。
はい、すごいですね。大役ですね。
そうですね
今準備に追われておりまして声を枯らさないように頑張りたいと思います。
はい、はい、それではですね、
すいません、もう一つでした。はい、今年はですね、それともう一つお祭り広場の方で、はい、フェイスペイントコーナーというのを、
フェイスペイント、
はい、お顔にですね絵を描いてくれるコーナーが今年初めて登場になりますので、
はい、
私も皆さんがどんなお顔のお顔を見せてくださるか楽しみにしてます。
はい、ペイントはなんか選べたりできるんでしょうかね。
どうなんでしょうね、私も初めて、
初めてやからわからないですよね。
はい、
なんかツツジばっかりではないやろうし、いろんな ね、
そうですね、
はいはい、さあそれではこの舞鶴つつじ祭りのテーマソングじゃないわ、イメージソングにもなっている花は咲くという曲を皆さんにお聞きいただきたいと思います。本当にね、たくさんの方が歌っていらっしゃるんですけども、今日は、アニメスターバージョン、山寺宏一さんと水木奈々さんで花は咲くお届けいたします。
七子チャットラジオ、今日は私坂根道子が木村智子さん、北山さとみさん、舞鶴つつじ祭りについてお話を伺っております。さあそれではですね、ズバリこれが私の生きる道というのを伺いたいと思います。さてまずは木村さん、
はい、恥ずかしいですけど、
はい、
ここ何十年生きてきまして、何十年も一生懸命、全てに一生懸命やってきたような気がするんです。今その時はそれほど思わなかったんですけれども、はい、一生懸命だったけど、これからは頑張らないで、けどついねっていうことでつい頑張ってしまいそうな気もするんですが ね、
はい、なんかこうついねっていうねがいいですよね、
はい、できるだけゆったりとせかせかしないで暮らせたらいいなと思います。
はい、はい、北山さんはいかがでしょうか。
はい、私はですね、ご縁に感謝、という ということで、はい、人と人とのご縁もですけれども、うん、私が今ここにこうして座ってマイクを前にしてるっていうのも一つのご縁ですし、うん、いろんなご縁があって、うん、今の私がいるんだなと思って、これからもまたそしてたくさんの方々、そしていろんなもの珍しいことにも出会って感謝していけたらいいなって思ってます。
はい、実はね、北山さん鹿児島空港で空港のアナウンスとかもされてたんですよね。
カウンターの方なので、出発のロビーの方とか到着ロビーの方でちょっとだけですね。
ちょっとだけ
いや、もう20年も前で忘れました
そうですか、はい、ね、声の出し方がね、なんかしっかりされてるのでね、本当にあれなんですけども、さて5月4日行われる第34回舞鶴つつじ祭りなんですが、まあ、先ほどから催し物のお話伺ってたんですけども、このお祭りを、ね、成功させるためにいろいろな方のご尽力があったと思うんですが、まず青葉中学校の皆さんがご活躍していただいたんですよね。
そうですね、当日、除幕式もあるんですけれども、絵画を美術部の皆さんが描いてくださいまして、はい、はい、お尋ねしましたところ、図案構想を練って、うん、それから制作までがまた別に3週間ぐらいかかって、うん、約10名の生徒の皆さんで作り上げてくださったそうです、はい、それからですね、風車が会場の方にいっぱい回ってますけれども、
風車、
はいはい、これは地元の小学校の皆さんが、はい、作ってくださるんですが、はい、倉橋小学校、倉橋第二小学校、余幌、はい、小学校、去年まではこの3校、今年からは三笠小学校の皆さんも、はいはい、お手伝いくださって、はい、いっぱいいっぱい飾ってあって、当日はくるくるくるくるよ回ってくれると思います、
はい
はい、そしてこの当日義援があるんで、募金の活動も、うん、してくださってですね、
はい、
災害復興義援活動を、はい、してくださいます、はい、これも青葉中学校の生徒の皆さん、うん、それからその前にお祭りがある前なんですけども、
はい、
毎年毎年この会場、スポーツの方でテニスコートとか野球場を使ってるからといって、スポーツ部の皆さんが、うん、早くに清掃をして、皆さんが気持ちよく当日使えるようにということで、お掃除もしていただいているようです。
はい、ありがたいですね。さてアクセスなんですけども、駐車場の方はどのようになっているでしょうか。はい、
ですね、当日一応準備はしてあるんですが、駐車場大変少ないです、
はい、
その代わりにシャトルバスの運行を予定しておりまして、
はいはい、
JR の東舞鶴駅から祭り会場を巡回運行いたします、
はい、
JR 東舞鶴駅は 南口ラポール川から、
はい
はい、発着になりますので、うん、朝の9時から、そして最終は会場を3時20分発で、
はい
はい、巡回運行いたします。どうぞご利用ください、はい、
ずっとシャトルですか。来て大体乗ったらもう集まったら出発の形ですか。
ですね、大体出発の時間が決まっておりまして、
はい
はい、11時ぐらいまでは、はい、20分おきに運行している。
20分おきなんですね、
はい
はいはい、
であとは随時停車場の方に時間の方が記載してありますので、
はい、
それをご覧の上でご利用いただければと思います。
はい、わかりました。まあ本当にたくさんのあれがあるんですけども、実はねお二人は朗読のボランティアもなさってるということで、なんか今度また朗読してもらえる人募集もされてるそうですね。
そうですね、
はい、はい、入門講座が、はい、7月の12日から、毎週水曜日午後1時から4時までということで、この講師も北山さんが、
はい、今度初デビューをさせていただきます。また広報舞鶴の方にも、うん、掲載予定になっておりますし、
はい
はい、朗読のまた私たちのコンサートの方でもご案内をさせていただきたいと思います、はい、
コンサートもあるんですか、
はい、
近々ありますか。
7月、2日なんですがね、
はい、
舞鶴市政記念館で、はい、ホールの方でやりますので、いろいろ文学作品から童話から、
はいはい、
頑張って今練習中です皆
そうですね、はい、今あの子ども会っていうボランティア、あの朗読ボランティアの団体なんですけども、はい、活動内容というところにも本当に町の先生登録、舞鶴市教育委員会、男女共同参画センター、共同事業参加、朗読コンサート開催、小学校福祉施設、朗読派遣、子育て支援などなど、そして皆様におなじみの舞鶴市広報舞鶴の声の広報の、音声テープ作成もなさっているということで、はい、もしかしたらね、今ラジオをお聞きの皆さんが、この声聞いたことあるっていうふうにおっしゃってる、聞こえてるかもしれないですよね。
そうですね、
はい、そしてあなたもということで朗読の入門講座も行われますので、私もまあ声の仕事してますので、いろいろと、ね、参考になることも多いかなと思いますけども、共通語ね、発音、アクセント、滑舌、文の組み立て、勉強せなきませんね、もう今一度っていうような感じで、
私も今
よし、ね、これで OK いうところまで
なかなかね、ないですものね。
大変です。
はい、さて第34回舞鶴つつじ祭りなんですが、26万本でしたっけね。
26,000本
ですね。ごめんなさい、26,000本、はい、咲くんですけども、7種類のツツジが咲くということで、霧島、大紫、三つ葉、平戸、久留米、道断、レンゲ、もうツツジで言ったらレンゲかなと思ってたら、こんなにたくさんあるんですね。
今回あのここにあの PR に来るということで、私たちも調べてきた次第で、
はい、で、あのこの中の道断なんですけども、私道断ツツジっていうのはモミジの一種かと思って、赤く葉っぱがなるので、そしたらやっぱりツツジっていう名前だけあって、ちゃんとツツジのお花を咲くっていうのを初めて、ね、知りました。
大体ツツジは赤いとか白もありますけれども、
はい、
赤とか、まあ、品種改良されて混じったのとかいろいろありますがね、
はい、
あの道断ツツジは実際あの釣り鐘状の、
はい、
スーランのような感じの花がポツポツポツと咲いて綺麗可愛らしいんですが、
はい、
秋になると素晴らしいですね。
ねえ、そうですね。またあの舞鶴のツツジ祭り、この催し物やステージの出し物もねですけども、やっぱりツツジ、舞鶴のお花ですから、ツツジの方もぜひご覧いただきたいと思います。5月4日行われます。JR 東舞鶴駅からは、20分間隔で11時までは、シャトルバスが運行されるということですのでね、まあ、もしお車で行かれる方がいらっしゃったら乗り合わせでぜひお越しいただきたいですね。
そうですね、よろしくお願いします。
はい、はい、それでは、木村さん、北村さんから、リスナーの皆さんに一言ずつお願いいたします。
まあ、毎年のことなんですけれども、その花は忘れないで咲きますね。本当に、今年忘れたいことはもちろんないんですがもうそれをあの季節季節で見に行きながら一年を感じるのはとても楽しいことですので、またよろしくお願いします。
見て遊んで食べて体験してと楽しい一日を過ごしていただけるよう、スタッフ一同、そして先ほどご紹介しましたあのステージで披露される皆様も今祭りに向けて最終の一生懸命練習中だそうです。皆さんのお越しをお待ちしております。
はい、ということで本日お越しいただきました、木村智子さんと北山さとみさんでした。さあ、引き続きましてこの後も、FM 舞鶴の番組でお楽しみいただきたいと思います。さあ、それではね、お二人のリクエスト曲で、お別れさせていただきたいと思います。リクエスト曲ご紹介お願いできますか。
マイホームタウン、この宝物を未来へ、
はい、それではシカゴプードルが歌いますマイホームタウンマイズル、この宝物を未来へ、この曲を聴きながらお別れです、はい、お二方どうもありがとうございました。
ありがとうございました。